はい、どうも皆さん、こんにちは。愛と聖書と人内と LGBTQ プラスでございます。LGBT を読み解くクイアスタディーズ入門第4回でございます。森山則隆さん2017年ちくま新書の本でございます。ですね。まあそのクイアとか、そのまあ、これね、結構ね、フェミニズムのその入門書としても割と通じるぐらい、なんだろう、丁寧にどういうふうにこの LGBT の解放っていうのが、なんつうのかな、その思想的、そして社会的に、起きてきたのかっていうか、変わってきたのかっていうのが、まあ、その西洋思想史を解きながら、紐解きながら教えてくれる、丁寧に教えてくれる、いい本でございます。今日のところは、140から142ページから紹介していきますね。前回からそのセジウィックっていう人のバトラーのパフォーマティビティとか、それでセジウィックのホモソーシャリティっていうですね、この2つの言葉がすごい大事だっていう話が出てって、でその続きになるんですけど、読んでいきますと、クイアスタディーズとフェミニズムの理論的な連携を示すもう一つの重要例が、セジウィックの提示したホモソーシャルという概念です。英文学者であったセジウィックは18世紀半ばから19世紀半ばのイギリス文学を題材に書いた男同士の絆という本の中でホモソーシャル概念を提示しました。そしてこの概念もまた当初のイギリスや文学という文脈を離れて様々に用いられるクイアスタディーズの基本概念の一つとなりました。ホモソーシャルとは、同性愛の関係に似ているけれどもそうではない同性間の絆を示すための形容詞です。で、まあ、このホモソーシャルっていう言葉がかなりその重要な言葉で、割と最近は片原みのりさんっていうライターが、松本人志問題の時にも、やっぱりこのホモソーシャリティっていうのが、その日本の男を気持ち悪くしてるっていうのかな。なんかそういうことを書いて、本当その通りだなと思うし。で、要はどういうことかっていうと、まあ、俺たち男だよな、つって。その、俺、ちょっと風俗行ってきて、女抱いてきたわ、はっはっは、みたいな気持ち悪いやつね。あれ、ホモソーシャリティ。でそのちょっと男同士で仲良くなると、そのね、体育会系の「お前ら付き合ってんじゃねえのか、ホモじゃんじゃねえのか」、これもホモソーシャリティ。結局そのミソジニ、女性蔑視と、ホモフォビア、同性愛嫌悪っていうのが、その男同士の絆の中で、媒介として利用されるんですよ。でこの気持ち悪い男同士のかっこつきの友情、これも本当抱きすべきものだと僕は思いますけど、でこれを初めて言葉化したのが、セジウィックっていう人なんですね。で中略してセジウィックは、男性のホモソーシャルな関係が、ホモセクシュアルな関係をはっきりと拒絶し、両者の間に大きな溝を作り出すことに特に注目します。これ以降ホモソーシャルという単語は男性同士の関係を指すものとします、ね、つまりその、ホモソーシャルな関係の成立要因の一つが、2つあるんですよね。一つが女性蔑視、もう一つが、ホモフォビアなんですよ。だからつまり、なんだろうな、その、まあ、先輩が後輩を、風俗に連れてく、まあ、ああいうやつとか、なんていうの、女を共有するっていうのかな、まあ、だから本当松本人志問題ってホモソーシャル問題でもあるんですよね。っていう、これがまあ女性蔑視、もう一個が、ホモフォビア、つまり、お前らちょっとあんまり近寄るな気持ち悪い野郎だけで近づいてホモと間違われるじゃねえかよみたいなやつで、これまあ差別なんで、そしてヘイトスピーチなんで、もはや許されないですけど、こういうことがまかり通っていた。で、この背景にはホモソーシャリティというものがあったってことですよね。続き読んでいきますね。確かに極めて強い結束を保っている男同士が、もしかして2人は付き合ってるんじゃないの?などと聞かれると、同性愛を足ざまに罵りながら、強固に2人が同性愛関係にはないと主張することも、これまた枚挙にいとまがありません。ね、僕が言ってある通りですよね。続き読みますね。セジウィックはホモソーシャルな絆がこのように決まってホモフォビア、同性愛嫌悪を伴っているのはどのようなメカニズムによるのかを考えました。ホモフォビアという言葉は1972年にジョージ・ワインバーグというアメリカの心理学者によって提唱されたものです。 同性愛は病理であるとの考えに対して、同性愛者に対する偏見や否定的態度こそ病理なのではと挑発するためにフォビア、過去恐怖症、これまあフォビアっていうのはまあ何だろうな、なんとかフォビアっていうのはよく、閉所恐怖症はなんとかフォビア、ちょっと英語わかんないけど、なんかあったかな。あのね、いわゆる なんとか恐怖症って基本的にその、病気の名前はなんとかフォビアっていう名前になるんですよ。だからホモフォビアっていうのは、つまり同性愛恐怖症という、そっちが病気なんだバーカって話なんですよ。その、ね。だから同性愛は病気であるっていうのは病気じゃないじゃないですか。92年にね、WHO が宣言した通りね。で、だとしたら、同性愛を病気であると考えるやつこそ病気なんだってことですよ。そういう名付けなんですよ。同性愛嫌悪。ホモフォビアという言葉ってね。で、そういうふうに挑発するために、フォビアという精神医学の表現が用いられました。この概念については後でもう一度取り上げます。で、セジビックによれば、ホモソーシャルな絆は女性を媒介にしたものであり、そこに媒介としての女性がいない場合に代替物としてホモフォビアが要請されます。もう一歩踏み込んで表現すれば、ホモソーシャルな絆とは女性差別的で、かつ男性同性愛差別的であるとセジウィックは主張したのですと。だからね、僕本当に前ね、その勇敢陣内で松本人志問題をね、最初に取り上げた時に話したけど、僕そのやっぱこのホモフォビアっていうか、そのホモフォビア、そしてミソジニー、ホモソーシャリティっていうのがセット、三位一体だっていうのに僕はその気づいてなかったし、言語化もできてなかったけど、僕はやっぱりなんかすごくこの感じってのが大嫌いなんだなっていうのが、なんか多分最近やっと言語化できてきて、でそれがそのまあ以前も話したけど、その大学の時にね、本当にこう僕はすごくそのまあ、すごくクリスチャンだったからっていうのも、今もすごくクリスチャンですけどなんていうのかな、その結構僕すごい大学の時で結構有名なクリスチャンですよ、学内で、ね、だったんですよ。だから聖書研究を研究会っていうのを立ち上げたりとか、すごい学内でこう伝道活動をしてたりとかしたから、あだ名で預言者って言われてたんですよね。いつもこう聖書持って一人で歩いてる人みたいなでこう、もう本当にもう8割いや9割、下げすみ、バカにして、1割、親しみを持って、陣内は清いからなみたいなことを言われる感じっていうか、でね、結局じゃあそれで何なのっていうと、まあ僕は今はお酒飲みますけど、当時行ってた教会ではなんかお酒は罪だみたいな認識があったから、結局その飲み会とかもどんどん行かなくなるし、あとはそのなんつうのかな、だからいわゆるさ、その、大学生の男子同士の集まりで話題になることって、なんか、車と女と、性風俗とかあんま聞かなかったですけど、まあ、周りでね、まあ、田舎町だったし、帯広っていうね。で、あとは、まあ、でも、その、エロ関係ですよね、その、エロ本、エロビデオ。でいて、あとはその、その、誰とやったとか、まあ、そういう話だった。たりするんで、それが本当にこうちょっとなんか僕は しんどくなってきて、でどんどんこう友達少なくなっていってで、なんていうのかな、だから本当預言者になっていったんですよね。で今考えると、もしかしたらそういう、ホモセクシュアルだったんじゃないかと思われるクラスメートが2人いて、そのうちの1人の子、つまりその男子の方は、割と僕にそういう、そういう圧迫感を与えない人だったので、話してた時期があったりとかするんですけど、もちろんカミングアウトしてなかったですけどね、当時。今だったらできてたんじゃないかな、彼らもね。わかんないですよ。これも僕の類推に過ぎないからわかんないんですけど。でも、なんだろうな、何が言いたいかというと、そういう感じ、で別にそれだけでもないから、人間関係って全部がそれじゃないから、別にその男子学生とて、まあ、バイトの話だってするし、勉強の話だってするし、なんだけど、なんていうのかな、もう それをこう避け、それが入らないことがあんまないことにきつくなってきて、だんだんその男子学生のサークルから僕はちょっと弾き出されていったんですよね。でその中でそういう男子学生に人気の先生がいて、でその先生獣医でね、腕もいいんですけど、で学生たちも尊敬されてるんだけど、まあその口を開けば下ネタだったりするんですよね。最近お前彼女とやってんのか、お前コンドームしろよみたいなみたいな、俺が抱いてやろうかみたいな気持ち悪いと思ってて僕は。でなんかその感じが本当にしんどくて、でそこでさ、その毎回その女子学生はもう眉をひっちそめてるんですよ。なんかこう、なんか今だったらもう全然声を上げれるんだけど、当時って今考え、ね、20年以上前、今以上にその、その男尊女卑がひどかったんだと思う。考えてみると日本社会のね、だから女子はそれを眉を潜めながらむしろ軽く笑えるっていうか、その下ネタにちょっと乗ってみたりするやつが一番イケてる女子でっていう雰囲気があって、だからだけど乗れない子はすごく嫌な顔をしてる感じっていうか、うん、だからその副流煙を吸ってる人の顔になってて、で僕もその女子学生と一緒の顔をしてたんですよ。その副流煙の顔になってて、でその先生が、おお、そうか、陣内は種なしだもんなって言ったんですよね。つまりそのまあだから獣医学科っていうのもあって、いわゆるこう去勢された牛とか馬とかっていうのは種がないから、性交渉を しなくなるし、しても子供ができないじゃないですか。でお前はそれそのジャンルだもんなって言われたことがあって、で僕は今だったらその状況にホモソーシャルという名前をつけて嫌悪することができるんだけど、当時はその名前を知らなかったから、僕はなんだこの俺がダメなのかっていう気持ちもちょっとはあって、すごく嫌な気持ちになってたことを思い出すのね今ね。 だけど今こうしてセジウィックのホモソーシャルって言葉と、それがホモフォビアおよび、ミソジニ、女性蔑視っていうものとセットだよ、この3点セットなんだよって言われると、そしてそれは病気なんだよ、恐怖症なんだよ、気持ち悪いんだよってちゃんと言ってもらった時に、ああ俺はあの時気持ち悪いって感じてよかったんだって救われる気持ちになったんですよね。だからこういう言葉を獲得していくっていうことが、自らを救うってこともすごくあるし、で特にその当事者の方々は言葉を持ってないことっていうのがすごく、生きづらさにつながることも多いので、だからこのクイアスタディーズっていうのはすごく大切なことになってくるんだと思います。次いきますね、はい、145から146ページパフォーマティビティ、ホモソーシャルという用語の来歴に着目すると、このパフォーマティビティっていうのはジュリス・バトラ、ホモソーシャルっていうのがセジウィックね。で、クィア・スタディーズとフェミニズムの間に密接な関連があることがわかります。パフォーマティビティの概念はフェミニズムの議論から生まれ、クィア・スタディーズの理論的な支柱の一つとなりました。なりましたし、ホモソーシャル概念は、女性差別と男性同性愛差別が根の部分でつながっていることを明確に指摘するもので、するものでした。この2つの言葉の影響力の強さから考えても、クィア・スタディーズはフェミニズムの、蓄積なくては生まれ得なかったということができます。フェミニズムは終わった。これからは LGBT の時代だ。などという空疎なスローガンは、まさにセクシャルマイノリティについて長くかつ精緻に考えてきたクィアスタディーズの視座からすれば極めて滑稽なものです。このスローガンの問題点については LGBT という表現の含義も含めて第7章でもう一度検討します。だからこの、本当に、北丸、ユージさんって人がね、愛と差別と友情と LGBTQ プラスっていうね、本の中で言ってるんだけど、その昨今のこの、この5年ぐらいとかでいいと思うんですけど、その日本における、まあいろんな要因があると思いますよ。 SDGs の中にジェンダー平等とか入ったこともあるし、理解増進法が通ったこともあるだろうし、まあいろんな要因があってね、あとはその森喜朗のあのひどい発言があったりとかで、 やっぱこの多様性が大事だよねっていう中で、今もうね LGBT とかの多様性を認めていくのが今のトレンドなんだみたいな形で、そのメディア主導で、なんていうのかな、そのLGBT フレンドリーな社会を目指すっていうこの流れを、北丸雄二さんは、自身がゲイで、まあ、ずっとこのゲイの解放運動を支持してきたし、あと札幌のこうプライドパレードとかにも最初期から関わってるんじゃないかな。でこの方が、まあ、海外在住なんですけどね。でこの方がこの昨今のこの感じがちょっと危なっかしいって言ってて、でそれなんでかっていうと、結局その結論だけを受け取っちゃって、そしてそれを金貨玉状のように今は多様性って言ってる人ってちょっと危ないって言うんですよね。なぜならその結論を受け取ってそれに不和雷同するってことであれば、結論が変わっちゃったらその人は簡単に差別主義者にもなれるってことだよね。つまりその10年後に今は同性愛を認めない時代だよねっつったら、その人はうんそうそう時代だよねって言っちゃうからだけどその歴史を踏まえて、なんでこうでこうでこうなってこうなってるから今は LGBT の権利っていうのがすごい大事だと言われてるんだっていう、その文脈、この文脈を抑えることで、どれだけ世論が右に振れようが左に振れようが、自分はこうこれこれこういう理由でこういうポジションを取るということが言える人で、こういう人になっていくっていうそのプロセスを、どうもその日本の結構あらゆることに、まあ民主主義とかもちょっとそういうとこあるから、日本の場合はね。だけど、その日本の癖なんだけど、悪い癖なんだけど、その結論だけをメディア主導でみんな不和雷同してやっていくっていう、この感じが結局その看板の掛け替えが起きちゃうから危ないよと。で、その看板の掛け替えを起こさないようにするために、こういうね、セジウィックとか、ね、ジュリス・バトラーとかのその先人の知恵を借りて、パフォーマティビティっていう概念、ね、ホモソーシャルっていう概念で、こういうことを学んでいった時に、でこれがそのクイアスタディーズ、つまり LGBT に寛容な社会っていう時にとても大切な概念になってくるってことを考えた時に、これ実は2つともフェミニズムから出てきた概念なんですよ。つまり男性が優位でっていう、その常識を疑うためのなんていうの、人類が獲得した道具なんだよね。果たして本当にそうなんだろうかってことじゃないですか。でこの果たしてそんな本当にそうなんだろうかっていうことを、ね、男女同権だったらその男性だけに選挙権があるっておかしくねっていうところからもともとは始まってて、やっぱおかしいよね、じゃあ女性普通選挙権っていうのができてきて、いやなんでだね、その企業の役員とか男性だけなんですかって言って、今社会が変わり始めてるっていうのがあるじゃないですか。だけど、その同じ道具を使って、社会になんで男性と女性だけなんですか、ね、我々も、数は少ないとはいえ LGBT という存在がいるんだから、でこういう人がそのね LGBT であるというだけで不利益を被ったりさ、ね、差別的な言説あるいは偏見にさらされなければいけない言われはないよねっていう、こういう文脈があるから完全にシームレスにつながってんですよね。次いきますね。146から147、ホモフォビア、同性愛嫌悪は、前述の通り同性愛者を病気として捉え差別する思想に抵抗するために用いられた単語で、同性愛に偏見を持ち異端視するという病理をという意味を持ちます。この語は差別を跳ねのけるためには有効ですが、社会構造に根を持つ差別の問題を差別をする個人の心の問題に矮小化してしまうという弱点を持っています。そういった弱点を解消すべく、同性愛差別を心の問題としないために、社会は異性愛中心のものであるとする思想という意味の言葉として、ヘテロセクシズム、これ異性愛中心主義っていう言葉なんですけど、このヘテロセクシズムが使われるようになりました。同性愛差別を考える際に重要なのは個人の偏見ではなく、異性愛中心の社会構造だというのが、この語によって明確に示されたのです。またこの語が異性愛ヘテロセクシャルと性差別主義セクシズムを、合成した言葉であることから、語であることから、フェミニズムの影響をここに発見することができます、ね。だからセクシズムってそもそも女性差別主義者のことをほとんどの場合指すんですよね。だからまあ、 セクシストっていうのはね、性差別主義者で、だから、まあ、ドナルド・トランプは明らかにセクシストだと僕は思います。過去のもう何百という発言を僕は証拠として、出すことができます。確かなんかウォールストリートジャーナルみたいなのがそれをなんかリストにしてたりとかするんじゃなかったかな。まあ、とにかくあのセクシストで、人種差別主義者のことをレイシストっていうじゃないですかね。それと同じ用語で、性差別主義者っていうのは、セクシズムなんですけど、それとヘテロセクシャルっていうのは異性愛じゃないですか。で、ヘテロセクシズムっていうのは異性愛こそが標準で、異性愛から逸脱したものは異常だというこの世界観、これをヘテロセクシズムっていうんですよね。だからそのセクシズムっていうのはそもそもフェミニズムの文脈からできてきた言葉だから、だからやっぱりクイアスタディーズとフェミニズムっていうのは連続性があるってことなんですよね。で、個々人の女性嫌悪、これがミソジニって言われるんですけど、女性嫌悪ではなく、社会を男性中心に考え、女性を劣位に置くことこそが性差別主義、セクシズムだという発想が同性愛差別の問題にも適用されたのです。実際、性差別主義と異性愛主義の結びつきを強調するために、ヘテロセクシズムという表記をする、論者も存在しますと。ね、このヘテロセクだからヘテロセクシズム、つまりカッコつきヘテロのセクシズムというふう、あえてカッコにヘテロをくくるという論者も存在する。だからこのヘテロセクシズムってものっていうのが、なんていうのかな、だから、ホモフォビアっていう言葉っていうのは、フェミニズムで言うとホモフォビアっていうのはミソジニーと対応するわけですよ。女性蔑視がミソジニー、そして、ホモフォビアっていうのが同性愛嫌悪じゃないですか。で、これは個々の差別感情だけしか問題にしないんですよ。だけど個々の差別感情だけを問題にしてたら社会構造は変わらないわけよね。みんな隣の人に優しくしましょうねでは構造的な差別は解消しないんですよ。だから、フェミニズムは新しい言葉を見出した。それがセクシズム、ね、性差別主義で、この性差別主義っていうものをなくしていかないと男女同権っていうのは達成されないよっていうことを見つけたのがフェミニズムで、そのアイディアを借りて、LGBT コミュニティがヘテロセクシズム、ね、つまり異性愛中心主義のこの社会構造自体が実はどこにも実、ね、それを正当化する根拠もない、なんていうかな、砂上の楼閣だったんじゃないかっていうことを突きつけるために使われるようになったっていう、こういう文脈があるんですよね。これ最後の引用しようかな、今日のね。147から148ページ。そのヘテロセクシズムという語句の持つ発想をさらに推し進めたのがヘテロノーマティビティの概念です。この語はマイケル・ワーナーが論文の中で用いたことをきっかけに普及しました。ただし、この論文の中でワーナーは特に定義したり詳しく説明したりすることもなく、ヘテロノーマティビティという言葉を用いています。それゆえ、皆がワーナーに依拠して研究を行ったというよりも、学術的な議論の中で用いられているうちに、徐々にこの語義やニュアンスが定まってきたというのが実情です。本書ではその最大公約数に当たる部分を確認します。ヘテロノーマティビティは、トランスジェンダーでない人々によって営まれる普通の異性愛をこの社会において正しいものとし、その他の性のあり方は間違っているという考える思想のことを指して用いられます。過去普通には結婚するとか子供を産み育てるとか、私たちの社会が性に関して良いと想定するあれこれを含みます。ヘテロノーマティビティはノーマルであるということ。難しい言い方では規範性という意味です。この語は社会にとっての正しい性、ね、あるいは性愛の形を批判的に捉えるものであり、ヘテロセクシズムという言葉、語が持っていた社会構造へ着目する視点を引き継いでいます。また同性愛だけでなくトランスジェンダーや男性優位でない男女関係などさまざまな性愛の形が皆見下されることをまとめて問題化しています。ヘテロノーマティビティ概念は唯一の正しい性および性愛とその他の間違ったさまざまな性および性愛を序列化する社会構造を問題化することで、多様な間違った（括弧付きの間違ったとされる側が連帯するための思想的な柱となりました。この単語がクイアスタディーズにとって重要なの は 特定属性に対する差別を超えて性のあり方を問題化できるものだからと考えることができます。結構ね、あの議論が割とこう入り組んだところに来てるんだけど、まあ、あのざっくり言うとね、いわゆるこのホモフォビアっていう、言葉で連帯できるのって同性愛嫌悪だから、基本的には、男性のゲイが中心なんですよ。まあホモフォビアをでレズビアンを入れることってむしろ少ないぐらいなんですよね。つまりそのホモフォビックっていうのは基本的にはゲイ嫌悪なんですよね。レズビアン嫌悪ももちろんその語義的には入るんですよ。だけど文脈から考えると割とその、ホモソーシャルっていうところから出てきたこともあり、男性のゲイを指すんですよね。だからそのホモフォビアに抵抗しようって言った時に連帯できるのはね、ゲイの男性だけになるんですよ。でそこには、レズビアンやトランスジェンダーの方々は含まれないってことになるんですよね。だけど、ヘテロセクシズムってものになると、つまり異性愛、なんだろう、異性愛中心主義ですよね。でヘテロセクシズムになると同性愛者全てが連帯することができるようになる。今度はねレズビアンもそこに加わることができる。ヘテロセクシズムを疑おうってなった時に。で最後にこのヘテロノーマティビティっていうのはそのゲイやレズビアンだけでなくトランスジェンダーの方々、この方々もヘテロノーマティビティを、っていうものを疑おうっていうことでは実は連帯できるんですよ。つまりその規範みたいなものから弾き出される。さらには異性愛者であってもいわゆるその、女性が稼いでて男性が主婦をやってるっていう形ってノーマルじゃないよねっていうこの規範に対しても異を唱えることができるようになるんですよね。というようにこのいわゆるこの言葉ってのがその LGBT って言っても100人の LGBT がいたら100通りの性のあり方があるわけですよ。でこれ異性愛者も同じですからね。100人の男性を並べたら100人の男性性があるんです。グラデーションがあるんです。これまあもう科学で実証されてるんですけど、でなんでこの100人を LGBTLGBT って言うんだけど、そのどっかで切断線をどうしても言葉って作っちゃうわけじゃないですか。でそれを注意深くホモフォビアで言うとレズビアンが弾き出されたりするね、ホモソーシャル、ヘテロセクシズムで言うとトランスが弾き出されたりするで、なるべく大きなそのくくりにするっていうか、そのいわゆるこの規範ね、この世の中で最も仕組み的にも、優位でありながら、少数者の権利とかうるせえんだよと言いがちなこの人たちに対して異議申し立てをしていくための、道具としてこのヘテロノーマティビティという言葉が生まれていくっていう、こういう文脈があってたりするんですよね。ちょっとね哲学思想の難しい、ところがあってってか思われるかもしれないんですけど、ちょっとねこういうことを、完全にこう把握してなくても、あこういう流れなんだなっていうことを知るだけで世界の見通しが良くなったり、あるいはまあ今日話したように、僕そのホモソーシャルっていう言葉に救済感を覚えたんですよね。僕がいわく言い難い自分がなんかこうつまはじきにされてる感じって、これなんだ、あこれホモフォビア、そしてホモソーシャリティじゃねえかよってことが分かったりするっていう、そういうことがありますので、クイアスタディーズ非常にですね重要な学問、第5回次回、最終回になるかなと思いますけれども、聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。